皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。改めましてこんにちは。8月24日藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、今日の話題はご意見ご了堪忍重量ということで、藤原事務所の長谷川隆君といつものようにお話を楽しみたいと思います。長谷川君おはようございます。
おはようございます。
お元気ですか？
はい。
暑いですね。
毎日暑いですね。
長谷川君暑いの苦手なんでしょ？確か
嫌いですね。
ねえ、はい、日々どうやって暮らしてんの？
え、
仰いで暮らしてんの？
まあ仰いで、
うん、
クーラーつけて夜は窓開けっぱなしで。
開けっぱなしで、
はい。
あ、そう。あの自転車で通ってんでしょ？
はい。
すごい暑いでしょ？
暑いですね。
ねえ。
背中のリュックとの間がもう汗だらけです。
あ、リュックはダメだよ。もう汗びっちょになっちゃうよ。
はい。
なんで自転車のカゴに乗っけないの？荷物。
カゴないんで。
つけりゃいいじゃん、そんなの。
いやいや、一応折りたたみ用で。
あ、そうなの？
カゴつけるような自転車じゃないんで。
うん、あ、そうなの？
はい。
いやー、まったくなんかおしゃれだよね。俺ならもうな、折りたたみ用だなんだろうが、即日カゴつけてさ、熱くなくすんだけど。
はい。
やっぱスタイル重視で。
うん、まあめんどくさいだけ。
めんどくさいの？あ、そう。ということで、お盆の週は何してましたか？
先週ですか？
先週、うん、
先週はあの普通に働いてました。
あ、働いてました。
仕事してました。はい。
あ、そっか。
はい。
あ、そうだね。交代で夏休み飛んだもんね。
そうですね。
夏休みはいつ飛んの？
9月の中頃、うん、
どうすんの？
どっか行こうと思ってますけど、
どこ？
わかんないですね、まだ。
箱根の温泉とか？
いやいや、そんなのいつでも行きます。
行きますからね。
はい。
あ、そう。あのご家族のご要望はどんなとこなの？
まあご家族のご要望を聞きながらこれから決めようかなと。
そう、
はい、
自分の希望だけじゃ叶いませんもんね。
もうもちろんです、ね、
もちろんね。ねえ、いや、ところで今日の話題ですけどもね、その堪忍、いや、ご意見ご了堪忍重量という話。他人の忠告には五両、忍耐することには重量もの値打ちがあるということで、世の中を渡っていくには他人の意見をよく聞くとともに何事にも耐えなければならないと説いた言葉と。まあなかなか渋いですね、言葉じゃないかなと思うんですが、長谷川君はその他人の意見をよく聞く方ですか？
まあ、あの聞くことは聞きますけど、
ええ、
その後にちゃんと身になってるかどうかって言われると、うん、どうでしょうね。
あ、そう、ええ、いやでも聞く方だよね、私こうずっとこう見てて。
ああ、
うん、決してその耳を塞ぐとかさ、そっぽ向くって感じじゃないよね。一応ちゃんと聞いて。
そういうのは別にないですね。
うん。で、自分なりに消化して、で、嫌だと思うのはやっぱりやらないし、
はい、
そうだと思うのはやってるよね。うん。そういうとこはね、私認めるんですよ。
あ、そうですか。
ちゃんと、いいことでありましてね。
はい。
で、堪忍の方はどうですか？堪忍重量。堪忍は得意？耐えるっていうこと。
耐えるのは、
うん、
まあ、それなりに、
うん、
ええ、
うん、耐えて耐えて生きてる、
ね、得意っていうことじゃないですけど
耐えて耐えて生きてるよね、いろんなとこに対して
、はい、
職場でも、ええ、家庭でも、
うん、
あちこちで耐えて耐えて。
そうですね、
うん、
まあ、うん、それなりに必要ですね。
ね
え、いや、でも、
うん、
人の意見聞く方が重要じゃないかなと思いますけどね、
うん、あ、そう、
それ逆で。
ああ、まあそうね、まあその辺は少し考え方にもよるんだろうけどね、
はい、
まあ人の意見をっていうのは最近なんかあまり言わなくなったよね、思わない？
ああ、
僕なんか子供の頃から、まあ社会人成り立ての頃は先輩でも何でもよく意見言ったようなもんだよね、
うん、
で酒飲んでさ、
はい、
いろいろなんか議論したようなもんだけど、うん、最近あんまりそういうこと言わないね、みんなね。
そうですね、
うん、表面的な付き合いになっちゃって、
は
い、やたらにこう意見言うと人間関係壊すんじゃないかと思ってさ、
うん、
みんななんか遠慮してるよね。
そうですね。
あれ若い人でもそうでしょ、なんか若い人の方がそうなんじゃないかな。
はい、
結構ほら、今で言った段階の世代以降の人って見てて激しいよね。わわわわやってるよね。
うん、
あのバイタリティって若くなるとだんだんなくなっちゃうんだよね。
そうですね。
うん、
あんまり議論するとか、
ね、
言い合うとかっていうことはないですね。
ね、お互いにこうなんかさ、意見を言い合ってさ、
ええ、
で、論争する中からね、
はい、
答えを出すっていうのは、なんかこう、武道みたいなやり方だよな、あれ。言ってみればね、
うん、
言葉の武道みたいなもの、
はい、
取っ組み合いをしながらなんかこう考える。ああいうのってね、やんなくなっちゃったよね。
そうですね。
うん。なんか下手にやるとさ、感情論になっちゃってさ、
はい、
人間関係ぶち切れちゃうんだよね、あれ。
うん。
うん。ああいうのってだから、逆に言えば、人の意見は聞かなくなってるってことなんでしょうな。
聞かなくなってるんですかね。あの、
うん、
逆に UFO も、
うん、
自分が全て正しいと思ってないっていうのもあるんじゃないですか。
う
ん、
ああ、そっか。自信がないから、こうだという意見は言えない。はい、ああ、逆にそういうこともあるわな。
はい、
なんかある意味で言ったら自分がまだよく固まってないんで、
はい、
自分がその堂々とね、人に対して物を言うような、なんかそんな自信が湧いてこないってことか。
はい。それもあると思いますね。
うん。でもなんかそういうのっていうのは、どっかでだけど吹っ切らないとね、自分の意見では持たないとね。
まあ、そうです
ね。でも、まあ同時にね、そのインターネットなんか見るとさ、
はい、
誰に言うっていうわけでもなくて自分の意見した人増えてると思わない？
ああ、独り言なら言えるっていう感じじゃないですか。
独り言だよね。ほんとそう、
はい。
なんか天に向かって喋るっていうかさ、はい、まさにあなた言った独り言だよ。独り言として自分の意見言う人ってすっごく増えてるよね。
はい、そうですね、ブログなんか。
そう。例のキッコのブログなんかもさ、
はい、
あの人もよく書くよね。本当にさ。
どっからああいう情報入ってくるのかわかんないんですけど、
ね。まあ情報いろんなソースあるんだろうけどさ、私が監修するのはさ、あれだけ長々と毎日書くことだよね。あれ、
そうですね。
うん。あれ多分ね、一気に書いてるんだと思うのよ。うん、うわーっと盛り上がってね、バチバチバチと手が動いて書くんじゃないかと思うんだよね。でも、あれをさ、例えばね、あんな雰囲気で人にどんどん喋っているわけではおそらくないんでしょ？
職場でも。ないと思いますけどね。
うん。
職場では黙ってやってるんじゃないですか。
黙って普通に暮らしてるんでしょ、おそらくね。
おそらく。
ねえ。で、ブログの場だし、まあ、だから、特定の誰かっていうわけでもないから安心して意見が言えるのかな。
うん、そうですかね。
ねえ、
はい。
なんかそういうのってね、その日本ではほら、昔から言霊っていう考え方があって、天に向かって言葉を叫ぶんだよね。
はい。
だから、人に向かって言葉を喋ってるようだけど、まあ、はっきり言ったら神に向かって、
はい、
天に向かって言葉を喋るんだよな、あれ。
うん、
だから、なんかそういうのに通ずるものがあるよね。
うん、
例えば、それアメリカのブログなんかこう見てると、自分の立場っていうのははっきりこうさせながら意見ってみんな言うんだよね。はい、私は保守派ですかとかね、
はい。
私は戦争反対ですとか。だから、その、誰に向かって意見を言ってるかって割とはっきり分かるんだよな。
はい、
日本ってあんまりそういうことしないよね。私はこう思うと思えばさ、戦争反対から賛成までさ、まあ自由にみんな言ってるでしょ、
うん、
あれってやっぱりなんか論争しようとか議論を積み重ねようっていう考え方じゃなくて、まさに独り言だよね。
うん。
うん。で、そうするとさ、
はい、
ああいうのって自分の気に入った意見は読むし、気に入らない意見は読まないよね。
そうです、
ね。だいたいね。
はい。
ということは人の意見は聞いてないことになるよな。要するに。結果的には。
あ、まあ自分と違うと思えばその場で遮断するから。
ね
え。
喋、
ええ、
ることは喋るけど、
はい、
聞くことはあんまやってないんだよな、あんな。
うん
うん、
見る方も自由。う
ん、自由だし。
言う方も自由。
言う方も自由でね、
はい。
うん。だからなんか、すれ違いだよね、割とね。
うん。
こう、異なる意見がさ、その、ぶつかって盛り上がって、なんか新しいものが生まれるっていうふうにはなかなかいかないよね、あれな。
そうですね。
ブログなんかだとね。
はい。
コメントなんかついたって、まあ、その、嫌だと思ったら普通コメントしないしね。
うん、
まあ、よほど怒らせれば別だけどさ。うん。なんか、お互いこう、やっぱりすれ違いになるよね。
まあ、キッコーのブログでも結構でも、うん、反対意見のメールとかを送られてくるみたいですよね。
あれ、だから怒らしてるからだろ
相手をですね。
聞き手が、読み手を怒らすから、意見来るんだな、あれ。はっきり言ってな。うん、怒らしたり、まあなんか、前に言ったら同情を沿ったりするんだろうけどね。
うん、
でも、なんか盛り上げてって感じじゃないよね。一対一のなんか言い合いになってるんだよな、あれな、おそらくな。うん。建設的になんかその議論を盛り上げて、弁証法的にやるというふうにはあんまりなってないんでしょ、おそらく。ねえ。
まあそうでしょうね。
ねえ、なんかそんな感じするよ、あれ。
はい。
で、堪忍ということもそうするとさ、人の意見を聞かない以上、堪忍する必要もないんだよね。やりたい放題なんだもん。思わない、
う
ん。
そうですね。
ねえ。
はい。
要するに堪忍というのは、そのなんか逃げられない状況にいるから堪忍しなきゃなんなくて、
はい、
耐えなきゃなんないわけで、
ええ、
逃げられたら別にさ、忍耐なきゃいらないもんね。
まあそうですね。
ねえ。
はい。
で、ですからまあ、私はね、その人が成長する過程においてね、人の意見を聞いたり、あるいは忍耐することってすごく大事じゃないかと思うのよ。
はい。
だからこの言葉はその通りで、
ええ、
まあ、5両か10両かどっちが多いかともかくとしてですね、その、とにかく、堪忍もね、それから人の意見を聞くのもすごく重要だと思うんだけど、
はい。
こういうのってのはだけど、どうやったらなんか、その、もう一回みんなできるようになるのかしらね。
どうやったら
なる、ね、今ほら、よく自己責任の時代って言うじゃない？
はい。
自己責任の時代ってだけど、私突き詰めると、
はい。
やっぱり人の意見を聞かなきゃな、聞かざるを得なくなるし、だから忍耐はせざるを得なくなるんじゃないかなと思うんだけど、どう思う？
どうしてですか？
ん？最初のうちはさ、自己責任だからやりたい放題やってるよね。
はい、
だからやりたい放題やってると結局うまくいかないんだよね、物事ね。
うん。はい。
いかないから、
はい、
生き残りをかけて人の意見を聞かなきゃならないし、
はい、
生き残りをかけて忍耐しなきゃならないことって出てくるんじゃないかと思うんだけど、どう？
最終的にそういう結果になるっていうことですか、う
ん、最後だから、ええ、人の意見を聞かないで忍耐しないと物事は大体うまくいかないようになってるんだよ。それが世の中なんだよね、あれ。面白いようにさ、はあ、やりたい方でやってたらもう本当にうまくいかないように世の中の仕組みってそうなってるんだよ、うん、だからそれをね、まあ誰かがこうサポートしてくれる間は、まあわがままな子供じゃないけどもさ、やりたい放題できるんだけど、はいはい、自己責任の時代っていうのはそういうサポートがないわけでしょ、
はい、
なんかやったらその結果は全部自分で背負えよっていう時代だから、はい、そうするとやっぱりほら、うまくいかなくなるんだよな、
はい。
そうするとやっぱり生きていくためには、やっぱり人の意見は真面目に聞かなきゃならなくなるし、ね、聞けない人はだからその仲間に入れてもらえないしね、
はい。
それからこの忍耐もできないと、やっぱりなんか物事が何も前に進まなくなるんだよな、はい、自分の思った通りに物事ペース進まないからさ、だからなんか自己責任の時代って最後には元にねいい方に戻ってくるような気もするんだけど、どうかしらね。もちろんね焼けっぱちになっちゃう人もいるよ。でも焼けっぱちになっちゃったら何してようがさ、
はい、
やっぱそれ生きていけないもんね。焼けを起こして生きていけないんだから、
はい、
なんとか生きていこうと思ったらやっぱりその一番の基本に戻らなきゃなんないような気もするんだけどね。どう？
自分でやるだけやってみたけどやっぱりダメでした、うん、すいません教えてくださいっていうそういう感じですかね。
まあそうだよね。だからそれをはっきり口で言うかどうかともかくね、
はい、
やっぱりそのちょっと人の話も聞いてもう一回そのやり直さないとと難しいと思ってる人ってすごく多いんじゃないの今、
うん、
とりあえずやりたい放題やってみたと。まあそれは人間だからいいよね、はい、とりあえずやりたい放題やってみて、
はい、
忍耐もしなかったと、
はい、
で結局その結果を見てですね、さあどうしようって時にそれでうまくいったと成功軌道に乗ったと必ずしも思えてない人がたくさんいるんじゃないの今、
うん、
ねえ、まあだからどんな意見を聞けば成功するかっていう問題はあるんですけども、うん、まあでもとにかくやっぱり人の話を真面目に少し聞いてみないとダメかなと、うん、
はい、
うん、なんか思いってやがて思ってくる小ざるを得ないんじゃないかな、
うん、
ねえ、あれあなた戦国時代がお好きでしょ。
はい、
戦国の武将なんていうのはその人の意見なんて聞いてんの？あれどうなの？いろんな史実によるとわがまま独断専行なんて人も結構いるの？あれ
中にはやっぱりいるでしょうね、うん、
あそう。
だからここ小田原北条氏は、うん、あの小田原表情っていう言葉があるみたいに結構
意見を言い合ったと。
意見下から吸い上げて上が決定してたっていうのはあるみたいですけどね、
うんうん、あそう。あの小田原不養生ってのはなかなか結論の出ないさ、
ええ、
悪い会議の例としてよく使われるんだけど、はい、本当は意味が違うんでしょ。
本当はだからみんなの、うん、
意見を吸い上げて、
うん、吸い上げて、
うん、
なんかいい決定をしようっていう
っていうことだよね。
そういう意味があるんですよね。だ
から意思決定に全員を巻き込んで、はい、時間をかけるっていういい方の意味であれ本当は使われてたんでしょ小田原不養生って。
まあ昔から使われてるかどうかはわからないですけど、うん、一般的にはそっちの悪い方がイメージ的にありますよね。
うん、ただあの北条氏としてはそれはいい意味でそんな風な会議のシステムを持ってたわけでしょ。
そうですね。
ねえ、だからそういうのってやっぱり人の意見を聞くことになるし忍耐だよな。意思決定においてもね
時間かかりますしね。
えいやでさ、ね、お殿さんが決めてやればいいのにできないわけだもんな。
はい、
ねえ、
リーダーも忍耐が必要だ。
リーダーは大変な忍耐だ。忍耐以外何もでもないから。社員の意見を聞き、
はい、
ね、お客様の意見を聞き、はい、みんなの意見を聞き、耐えに耐えてと、他にないんじゃないの？ね、そんな気もするんですけどね。
う
ん、
そうですね。まあ重要な、必要な要素の一つですね。
そうですよね。まあいずれにしましてもなんかね、その殺伐としちゃってみんなその。あいつはあいつ、俺は俺ということでやってるんですが、なかなかそれだけだとね、時代は前に進まないし、みんな人生開けないですよね、
うん、
やっぱりどっかでね、少し人の意見も聞いたり、あるいは堪忍もして、すなわち忍耐もしてね、あの時間をかけて成長するということを皆さん覚えた方がいいような感じもしますね。
そうです ね、最近嫌ならすぐ辞めるとかっていうのも結構多いみたいなんで、
あれ良くないね。まあでも気持ちも分かんないよ、
ね、
なんかね、もうあんまりと殺伐としたところあるからね。
そうですね、
うん、
あの、
うん、
報われない苦労というか、
そう、
いや、そういうのはやっぱり
あの悲惨な話なんだけどね、イラク戦争に行ったアメリカ兵が、はい、向こうで人殺しやるわけでしょ、
はい、
言い方悪いけども、
はい、
でやっぱりね精神的におかしくなっちゃうのよ、
うん、
脳にダメージを受けちゃうんだよね。だからその苦労でもあんまりひどい苦労を続けちゃうと、
はい、
物理的に脳にダメージを受けるんだよね、
うん、
イラク戦争の帰還兵なんかそういう問題が今続出してるのよ、
うん、
だからまあそこまでひどいことは日本ではないにしろですね。だからその堪忍はやっぱほどがあるってのもあるんだよな、あれ。
そうですね。いい堪忍の仕方じゃないと。
あんまりひどいことやると、 そのイラク聞かんへんねみたいなことになるからね、あれ。うん、だからね、怖いの一概にね、我慢しろ、我慢しろって言うわけにもいかんのだよ、今のこの時代ね。
そうですね。
うん。はい、それがなんともね、はい、情けないとこだよね。
うん。
うん、
もう我慢の質ですよね。
我慢の質だよね。
はい、
まあ、その辺はだからね、しっかりとした大人がね、やっぱりこの見て、いろいろやっぱり指導していかないとダメなとこなのよ。だからやっぱり年長者のね価値ってのは本当はあんのよ。だから年長者がしっかり自分のね今までのその知識経験を持ってね若い人を指導しなきゃ世の中うまくいかないようになってんだよな、
うん、
だから若い人の得意なことはあるんだけど若い人が分かんないことは世の中にはたくさんあるのよね、
はい、
だからその辺のこの世代間のね知識や経験の伝承ってすごく本当は大事なのよ。それがないとうまくいかないのよ世の中。
そうですね、
ねえ、はい、だからもう一回ちょっとその辺は日本も見直さないといけませんな。
そうですね、
ねえ、
はい、
まあ、というところで今日はなんか大真面目な話になりましたけども、今日のお話はですね、ご意見ご了、堪忍十了ということで、他人の忠告には五了、忍耐することには十了もの値打ちがあるということで、世の中を渡っていくには他人の意見をよく聞くとともに、何事にも耐えなければならないと説いた言葉、という題でお話をいたしました。今日のお話、いつものように長谷川隆史君と楽しみました。長谷川君どうもご苦労様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では、暑い中、皆さんどうぞお元気にお過ごしください。またお目にかかりましょう。さよなら。
さよなら。